はい、サミットポッドキャスト後編、17回目の放送後編でございます。
後編です。ブイクトリアマイルはホエールキャプチャが悲願の G1 惑星は、
ビクトリアマイルね、このレース、正直 G1 としてどうなのかなって思ったんだけどね、思うんだけどね、このレースは G1 じゃなくてもなんかいいような感じもするような、なんか昔に比べてさ、 G1 がね多いからね。俺が競馬始めた頃は G1 16個だけだったんだよ。ビクトリアマイルはそうだけど、 NHK マイルカップもないし、秋華賞もないし、フェブラリーは G2 だったし、高松宮記念は2000の G2 だったし、ジャパンカップはダートはないし、というような感じでね。昔はね、G1 が少ないからこそありがたみがあったんであってね。まあいいんだけどね。ビクトリアマイルはホエールキャプチャーだったわけなんですけどもね。まあこのレースはね、特にね、ホエールキャプチャーも、なんだっけ、ホエールキャプチャーこの時中山牝馬ステークスで負けて以来のレースだったんだけどね、確かね、馬体の、なんだっけ、サブがね、確か馬体で前走がね、中山牝馬ステークスの時はね、試乗パドック見たら明らかに馬体が太すぎだと、これはまずい、これはデブじゃないかっていう話したら、本当に中山牝馬ステークスで馬体激増して出てきて負けちゃって、で、今回は同じ馬体重だったんだけど、前走ほど太くは見えないから、今回は筋肉じゃないかっていうのは言ってたの。で、結果はご覧の通りと。やっぱ馬体予想いいねって思ってはいるんだけど、なかなかね、俺馬体はね、よく知らないんだよね。あいつからね、結構ご教授してもらってるんだけどね、パドック行ってね、あの馬は友の作りがなんたらかんたら、肩のラインがなんたらかんだ、胴回りがなんたらかんだけど、今回のこのレースは向かねえだろう。あのまあ踏み込みがちょっとなんつうの、そろーって足出してる感じだから、もしかしたらソイかなんかの疑いがあって、だから硬い場には向かないんじゃないかみたいなような感じは話してんだけどね、俺が見たらね、そろーって踏み込んでるって、どういう感じで踏み込んでんだって全然見ててなくね、わかんないんだよね。だから本当あいつすごいわって。あいつなんかね、なんかツイッターでなんか、一日のブログアクセスが最近400、500とかあるっていうこと言ってたけどね。で、あいつもなんだっけ、俺の今のやってるブログ、ハテナブログと一緒でね、ブログ宣伝とかね、アクセスランキングに参加とかしてないの。なのになんでこんなに400、500いるんだろう。間違いなくこれはもうサミットの人間だけじゃなくて、別の人間、他の、なんていうの？サミットとは全く関係ない、サミットのこと知らないような人たちもいっぱい見てるっていうことだよなっていう話はしたんだけど、やっぱりね、馬体で予想する人って少ないから、そういう希少価値もあって見てる人多いんじゃないかなって。例えばね、血統予想とかだとね、血統予想屋のブログなんてもう腐るほどあるわけじゃない。で、血統予想だと、まあある程度のね、なんていうの、評価が一緒じゃない。例えばね、桜爆心3区をステイヤーだっていう言ってる血統予想屋は多分一人もいないっていうか、まずいないと思うんだよね。だから、まあ、ある程度、ちょっと個人個人、細かいところは10人通りだと思うけど、でも大まかな、例えばサンデーだったらキレラシを持ってるとか、桜爆心だったら短距離馬だとか、ダンスインザダークだったら基本的に長距離とか、上がりのかかる展開とか、ハイペースに強いとか、そういうような、ところの基本的な感じ方一緒と思うんだよ。ただ馬体はね、なんか見る人によってね、なんか違うらしくてね、例えばなんていうの、サブみたいな見方もする人もいるし、別のような見方をする人もいるしっていうような感じで、だから馬体、そもそも馬体予想をやってる人が自体があんまり少ないからね、いるにはいるんだけど、血統予想に比べたら多分半分もいないでしょ。なんでね、やっぱそういう希少価値もあって、それにあいつそこそこ当ててるからね。だからそういうのもあって、やっぱ口コミで広がったんじゃないかなって。アクセス上げたいだけだったらブログランキングとか、ブログ宣伝とか、そういうところでブログ宣伝とかしていっぱいやればいいんだけど、それをしないでアクセス500ってのはすごいなってね。俺昔金満点 YouTube やってやったけど、あの時はブログアクセス行って、で、 で、1日400超えがやっとってんのに、1日500を宣伝なしで1日500ってのはすげえなって思って、正直なところ、俺も、なんつうの、まあ、サブは同じサミットの仲間だけどね、一人のファンとしてブログを見てたりするからね、どういうこと書いてんだろうって。まあ、書いてることはほとんど分かんないんだけどね。なんか、このまごっついだとか、なんか、肩のラインがどうの、まあ、つなぎは俺もようやく最近分かってきたのかなっていう感じはする。まあ、ちょっと話、脱線するけど、リアンドファミリーだっけ？オリエンタルアートの2010、オルフェーブル前提。が、競馬王のペーパーナゲンフォントとか、赤本だとか青本とかいろんな写真見てるけど、どうも左前足のつなぎが曲がりすぎてるっていうようなこと書いてたじゃない。見たら確かにね、もう確かに曲がってんだよ。これは俺も分かった。サブの話だと、これは間違いなくドリームジャーニーやオルフェーブとは全く違ったタイプになるだろうっていうような話してて、これがでもこのつなぎの曲がり方で個人的に指名、下位で残ってるようだったら指名してもいいんだけど、1位で重複覚悟の抽選覚悟で1位まで、そこまでして1位を取りたくないっていうような馬っていうのを言ってた。関係、まだ脱線するけど、サブがいろいろ言ってた馬、これは隠し玉とか言ってた馬が何とか言って、参考にさせてもらいました。他のペーパーのゲームでも。俺、まあ他にいろいろペーボンなゲームやってますけどもね、ちょっと日刊競馬のペーボンなゲームとか、JRA 版だとか、あと最強の法則だとか、ネット競馬だとか、サラブレに競馬法に、あと、ペーボンなゲームスタリオンとか、あとニコ生関連で3つぐらい参加してるしね、あと、ニフティのペーボンなゲームとか、そういったもう目星いところはみんな参加してんだよ、ペーボンなゲームは、正直言うと。そういったところの他でやってるペーパーのゲームでちょっとサブの意見を参考にしてとか、完全に鵜呑みにして、サブがいいなと思ったのはちょっと他のペーパーのゲームを取ったりはしたんだけどね。まあちょっと話がずれましたけどもね。まあホエールキャプチャーは個人的に、まあ秋になったら2200のエリザベス女王杯に進むのかなって思うんだけど、正直ホエールキャプチャーはマイルチャンピオンシップ行った方がいいんじゃないかなってのは思うね。
オークスはジェンティルドンナが2冠達成。
ジェンティルドンナですよ。正直この時桜花賞勝っても、ジェンティルドンナ2400かなって思ってた。いや、思ったより強い勝ち方でしたね。結構話したもんね。正直もうジェンティルドンナは鼻からの頭になくて、まあ、ビルシーナは分からなかったんだけどさ、アイスフォリスも鼻から頭になくて、でもそういや考えてみたな、オークスはさ、思いっきりさ、調教の軽い馬が来るっていう。オークスに限らずね、エリザベス女王杯以外の牝馬限定 G1 って、調教最小切りが軽い馬が来るわけよ。なぜかって。そういう調教傾向があったからね。まあだからジェンティルドンもまあ軽かったし、ビルシーナも最終置き1週前にビシッとって最終置きが軽めだったし、アイスフォリスもそうだったしね。逆にミッドサマーフェアはね、もうかなりビシッちゃってね、こんな調教したら牝馬G1 じゃ来ねえよって、まあ実際に来なかった、来なかったどころかレース後に骨折じゃねえ、故障判明したっていうわけなんだけどもね。まあとりあえず牝馬 G1 はエリザベス女王杯以外は軽い追い切りの馬と覚えておいた方がいいとは思う。まあ次、牝馬 G1 なんて、秋華賞までないわけなんだけどね。
日本ダービーはディープブリランテが勝利。
ダービー、行きました。混んでましたね、やっぱり。ディープブリランテね、これね、惜しかったんだよね。ブログ見ればわかるけど、本命が、当選誉れ星、対抗ディープブリランテ。で、この本命対抗は1着3着、2着フェノーメノを持ってなかったと。惜しかったんだよね。フェノーメノ勝ってたら当たったんだよね。3連複、これ万馬券になったんだよね。なんで勝ってねえんだよって。この時のね、馬場は高速馬場だったじゃない。 高速馬場、サミットのさ、格言集にさ、ホームページの格言集になんで載ってないんだろう、誰か忘れてんのかなって思ってんだけど、サミットのホームページに、サミット内の格言でね、高速馬場のノーザンダンサー系っていう格言があるわけよ。ノーザンダンサーで、ノーザンダンサー系、カッコ、サドラーズウェルズ系除くっていう格言があって、高速馬場の時こそノーザンダンサーの血がいいと。というかね、うちの競馬サミットのね、血統や連中はね、みんなね、3パターンに分けて、高速馬場で前が止まらない馬場、ダービーのような馬場ね、だと、ノーザンダンサー、サドラーズウェルズを除くノーザンダンサー系が強い。高速馬場で後ろから届くような馬場だとトニービンが強い。ドスローの上がり勝負になったらサンデー系が強いって、こういう3パターン、基本原則の3パターンに分かれてるわけよ。うちの競馬サミットの血統や連中、俺も含めて血統やつが。ディープブリオンテ、母チティ、ノーザンテイスト。2着、フェノーメノ、母チティ、ディンヒル。母チティ、ディンヒルはなんで持ってなかったんだろう。ディンヒルなんてもう、高速馬は持ってこいの血統じゃんかよ。一時期安田記念で来まくったじゃんな、この血統って。だってフェアリーキングプロントがさ、ブレイクタイムとか来まくってたじゃん。あと、第1回 NHK マイルカップでさ、2着に来た。筑波シンフォニーが父ディンヒルだし、あの時は当時のオグリキャップのレコードにコンマ4秒でさ、すんごいハイトゲだったしね、そういうさ、高速馬は得意の血統を母父に持ってなんで勝ってないんだっていうね、ただね、母父ノーザンダンテイストとは言っても、あのレース、母父ノーザンテイストがもう一頭いたじゃない、当選本割り節の 以外にヒストリカルっていう。まあ、ヒストリカルは、兄貴カンパニー、当選誉れ星は兄貴当選冗談で、ヒストリカルの母と当選誉れ星の母が姉妹、全姉妹だからもう完全に血統が一緒なわけよ。父ディープだし、同じく。なんだけど、ヒストリカルの方は後ろから行くから、という理由で切った。これがね、高速バーで後ろから届くような高速バーだったら、ヒストリカルの方を重視してたかもしれない。ただね、ほんとね、高速馬場のノーザンダンサー系、サドラー除くノーザンダンサー系は本当に、ノーザンダンサー系って結構馬力型が多くて、速いペースで走っても最後バテないっていうのがね、あるからね、ストームキャット系にしろ、なんていうの？バイスリージント系にしろ、カーリアン系にしろ、ディンヒル、ダンチキ系にしろって、速いペースで行っても、その代わり切れる足はないんだけど、馬力型が多くて、大体ノーザンダンサーのインブリードを持ってるのって馬力型が多いんだよね。だからそういう馬力型がものを言って、速いアリが使い、瞬発力勝負には分が悪いんだけど、バテないっていうのがあるから、高速、前に行ける高速馬場で、前に行ける前が残る展開だといいっていうのがね。まあ、こんなね、これは取りたかった。惜しいな、本当に。
安田記念はストロングリターンが日本レコードで勝利。
まあ、収録日、6月4日の前日に安田記念が行われたわけですけども、まあ、この時は雨予報に脅された人が多いんじゃないかと。日曜日の府中、雨予報が出たんだよね。まあ、結果、降らなかったって。雨予報が何だったんだっていうね、降らなかった。その結果、高速馬場が継続してて、安田記念日本レコードが出ちゃった。ただね、これね、こんな馬だと絶対に壊れる馬が出てくるっていうのがね、ダービーの時も結構トゲ早かったけどさ、コスモザが両前足骨折が判明してたっていうのがね、あるからね、天皇賞組もね、当選冗談足悪くしちゃったし、ナムラクレセントだの、あと、フェイトフルウォーだの、とかね、いろいろね、やっぱ高速馬場だとね、ちょっと足元に負担があるんじゃないかって、俺的にあんまり好きじゃないんだよ。で、こういうね、こういうレースだからこそまたね、また安田記念出走馬のね、中には後々故障が実は判明してるとかね、そういう馬がね、それにこの安田記念ね、東京マイルの G1 って基本的に内枠が来るん、ビクトリーマイルとか NHK マイルとか、 カップとかね、内枠がね、よく来てんだけど、この G1 なぜかね、外枠が来てるから、外枠から勝負したらね、まあ、見どころなかったっていうね。うーん、だって、ビリー、ブービー、マルセリーナ、ペルーサがともに8枠。うーん、なんかね。まあ、あと関係ないところだとね、堀調教師がどうも、勝利調教師インタビューを拒否したということで、いろいろ批判が。ねえ、この厩舎ね、なんか問題あるのかね。そういや前、堀厩舎の厩務員が全員辞表提出してるっていう大問題が発生したこともあったし、この厩舎やっぱりね、なんかあるのかね。でだね、このね、ストロングリターン、まあ、ボリクリサンデーで、まあ、馬力高かっただから、まあ、わかるんだけども、2着、グランプリボス。これにはね、まさかこれは来るかなと思ったんだけどね、そういえばね、サブがね、KO 杯でこのまま本命にしたわけよ。また馬体の予想になる話なんだけど。その時にブログでね、グランプリボスはね、だんだん、なんつうの、どっかが硬くなってきてるから、緩急あるペースが苦手だから、ペースが一貫して速くなりやすい短距離の方が合うんじゃないかっていうような話をしてたの。このレース、シルポートが言って、ペースが速くなりそうだから、そういう馬には向くんじゃないかみたいなことは、前日サミットで言ってさ、あーって本人は言ってたんだけど、まあね。ちなみにグランプリボスは父、桜爆心王だけどね。桜爆心王は母父望んテストですよ。本当に。なんだろうね。ちなみに、3着コスモセンサーは父、キングカメハメアにノーザンダンサーのインブリドがある。ノーザンダンサーのね、4×4 っていうインブリドがあるのよ。あと、なんだっけ。ノーザンダンサーのね、弟にね、トランスアトランティックっていう、ね、いう馬がいるんだけど、それも持ってて、ノーザンダンサーと4分の3兄弟、全兄弟クロスっていうの？どっかの、血統論で言うところ。それを持ってから、まあ、馬力型っていうのはね、やっぱノーザンダンサーの地、高速馬場で恐るべしですよ、本当に。というわけで、簡単に解雇してきましたけどもね、やっぱね、ちょっとね、反省点多すぎ。天皇賞春とか取れたものはいいものの、ダービーは本当取れた、あれは。なんで本当、高速馬場で母親ディンヒルの馬買わなかったんだろう、大後悔したもんね、あれ。ぱね、ちょっとね、高速馬場、今週は G3 なんでね、まあ、練習でな高速馬場にはしてこないんだろうと思うけども、とりあえず高速馬場のディンヒル、っていうか、高速馬場のノーザンダンサー系恐るべしと。今度ね、これ使う機会があるとするならね、夏の小倉の開幕週。夏の小倉とね、新潟もオール野島でハイドウェイがパンパン出るような馬場。夏の小倉なんて未勝利戦で1分7秒台になった時が出るぐらいだからね。そういう時にまた、ノーザンダンサー系持った馬で先行馬を狙い撃ちすれば面白い馬券が取れるんじゃないかという感じはね、しますけども。まあ、ちょっとね、この高速バーとノーザンダンサーの関係をちょっと後でブログに書いておこうかなとは思いますけどもね。はい、ちょっと長くなってしまいましたけども、17回目のポッドキャスト、今回でこの辺はちょっと、お開きにしたいと思いますけどもね。やっぱりね、G1 ね、G1 ってかね、なんかね、天皇賞じゃねえや、日本ダービー外してからね、ちょっとまた不調になってきたかなっていう感じはね。さ、フローラステークスの時までは不調だったんだけど、天皇賞取ってから、その後翌週の新潟大賞典、またその翌週の KOI スプリングカップで3週連続で重賞で万馬券取れた後の、ねえ、結構好調だったんだけどね、またそっからね、また、なんていうの？また不調になってきたが、スランプって、俺の場合スランプすると長いからね、ちょっとね、我慢の時かもしんない。なんでね、ちょっとね、 これからあんまり俺の予想は参考にしない方がいい。ちょっと一つでも大きい馬券が取れるとそこからポンポンっていけるんだけどね。俺も自分の馬券がどういう傾向にあるかっていうのは自分で分かってるからね。不調が続けばもう不調。一回当たればだんだんポンポンって当たっていくっていう感じ。だからあんまりしばらくでかいのを一回でも当てない限りはちょっとしばらく俺の予想は逆進と思ってるとかいいかもしれない。ああ、ホッピーがこういう、ホッピーの褒めはこれだからこのまま消すわって、ホッピーの褒めは消すわって、そういう感じで、見てもらいたい、思っても、そういう感じでね。ただね、今週やってないとブログ対抗戦的にピンチなのよ。俺まだブログ対抗戦の第7シーズンで一つも当たってないからね。だからここまでとまた降格、前シーズンチャンピオン降格で、ケイタが第5シーズンの時にやらかしたような感じのことになっちゃうかなっていう。なんだかんだでさ、サミットのさ、連中みんなさ、レベル高いじゃん。なんか、見たけどさ、ジョルノがさ、阪神の7レースで万馬券やってたじゃん、日曜日、昨日。それもなんだっけ、阪神で渡辺が差しやらかすと天下一品というような感じで、もう確かに人気数渡辺持ってきたけど、そのレースね。昨日の阪神はさ、あれだよね、やたら差しが来てたよねっていう。まあ差しが来てるどころかね、昨日の阪神は芝もだともね、調教傾向がね、完全に分かりやすかったの。芝がね、芝コースじゃないや。販路でいっぱい泳いで、しまい最速ラップに、か、それに近い内容のもの。ダートは、コース泳いでいっぱい泳いで、しまい最速ラップか、それに、最速ラップに近いようなもの。っていうね、傾向はあったの。なんでね、またそういう傾向が今週続くかっていうのをちょっと注目して、今回はお開きにします。お相手は、高麗郎でした。